声の広報ひばり2021年7月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2021年7月ジュライ。目次。主な内容は、東京2020オリンピック2ページから3ページ、森と湖は私たちの大事な宝物、森林保障環境税、6ページから9ページ、目次終わり。編集発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス 029-301-3668。 表紙、東京2020オリンピックサッカー競技開催、茨城鹿島スタジアム2021年7月22日から8月5日。表紙写真、写真2枚。茨城鹿島スタジアムの上空からの写真と観客席とピッチの写真。サッカーボールを蹴る東京オリンピックマスコット、ミライトアのイラストと、東京2020のエンブレムもあります。写真終わり。東京2020オリンピックがいよいよ開幕。東京2020オリンピックが7月23日金曜祝日からいよいよ開幕します。本県では開会式に先立ち、7月22日木曜祝日から茨城鹿島スタジアム鹿島市でオリンピックサッカー競技が延べ8日間11試合予定されており、各国代表の熱い戦いが繰り広げられます。問い合わせ先、県オリンピックパラリンピック課、電話 029-301-2020。 茨城鹿島スタジアム競技日程、対戦カード、表、表の説明、試合日、開始時間、種別、試合が書かれた表です。試合日程順に読みます。7月22日木曜祝日17時、男子1次ラウンドグループ B、 ニュージーランド対大韓民国。7月22日木曜祝日20時、男子1次ラウンドグループ B、 ホンジュラス対ルーマニア。7月25日日曜17時、男子1次ラウンドグループ B、 ニュージーランド対ホンジュラス。7月25日日曜20時、男子1次ラウンドグループ B、 ルーマニア対大韓民国。7月27日火曜17時、女子1次ラウンド、グループ GE、アメリカ合衆国対オーストラリア。7月27日火曜20時、女子1次ラウンド、グループ GE、カナダ対英国。7月30日金曜18時、女子準々決勝、グループ E1 位対グループ F かグループ G の3位。7月31日土曜18時、男子準々決勝、グループ A1 位対グループ B2 位。8月2日月曜17時、女子準決勝、グループ F1 位とグループ G2 位の勝者、対グループ E2 位とグループ F2 位の勝者。8月3日火曜17時、男子準決勝、グループ B1 位とグループ A2 位の勝者、対グループ D1 位とグループ C2 位の勝者。8月5日木曜17時、 女子3位決定戦、3位銅メダル決定戦、表終わり。男子グループ A、1日本、2南アフリカ、3メキシコ、4フランス。グループ B、1ニュージーランド、2大韓民国、3ホンジュラス、4ルーマニア。グループ C、1エジプト、2スペイン、3アルゼンチン、4オーストラリア。グループ D、1ブラジル、2ドイツ、3コートジボワール、4サウジアラビア。女子グループ E、1日本、2カナダ、3英国、4チリ。グループ F、1中国、2ブラジル、3ザンビア、4オランダ。グループ G、1スウェーデン、2アメリカ合衆国、3オーストラリア、4ニュージーランド。茨城鹿島スタジアムでの対戦国の顔ぶれ。男子グループ B、 5月27日発表の FIFA ランキングより、ニュージーランド、2大会ぶり3回目オリンピックでの最高成績、グループリーグ敗退、 FIFA ランキング122位。 A 代表に招集されている選手も多く、初のグループリーグ突破を目指す。大韓民国、9大会連続11回目、オリンピックでの最高成績3位、FIFA ランキング39位。ヨーロッパで活躍する選手を擁し、アジアトップクラスの力を見せる。ホンジュラス、4大会連続5回目、オリンピックでの最高成績4位、FIFA ランキング67位。混戦の北中米カリブ海予選を突破し、リオ大会4位以上の成績を目指す。ルーマニア、14大会ぶり4回目、オリンピックでの最高成績、ベスト8、FIFA ランキング43位。東欧のマラドーナと呼ばれたハジ選手の長男、ヤニス・ハジ選手に注目。女子、4月16日発表の FIFA ランキングより、アメリカ合衆国、7大会連続7回目オリンピックでの最高成績1位、 FIFA ランキング1位。4度金メダルを獲得した最強国、リオ大会ではベスト8に終わり、前回の雪辱に燃える。オーストラリア、2大会連続4回目オリンピックでの最高成績、ベスト8、FIFA ランキング9位。近年国際大会で優勝するなど力をつけ、初のメダル獲得を目指す。カナダ、4大会連続4回目、オリンピックでの最高成績3位、FIFA ランキング8位。全2大会連続で銅メダル獲得の強豪国、初戦での日本との対戦にも注目。英国、2大会ぶり2回目オリンピックでの最高成績ベスト8、 FIFA ランキング6位。イングランド、ロンドン大会以来の英国本土のサッカー4協会による合同チームで出場。本県出身選手や事前キャンプを行う国を応援しよう。オリンピック、本県出身ゆかりの選手。6月17日現在の情報です。最新情報は県ホームページでご確認ください。県オリンピック・パラリンピック課調べ、QR コードがあります。スポーツクライミング女子複合、野口昭世選手、龍ヶ崎市出身。19年世界選手権ボルダリング2位、ボルダリングワールドカップ通算21勝。茨城の皆さんに良い報告ができるように、開催を信じて 一日一日準備をしています。20年続けてきた競技生活の最後の舞台と決めている東京オリンピックで、自分史上最高のパフォーマンスをしたいです。顔写真とボルダリングをしている野口選手の写真があります。射撃、女子クレートラップ、中山幸恵選手、有機市出身。北京オリンピック4位、15年ワールドカップガパラ大会女子トラップ優勝。これまで地元の方たちに支えられて、私の競技人生が色濃く素晴らしいものとなりました。自身の集大成として位置づけている東京オリンピックでは、感謝の気持ちを込めて試合に臨みたいと思います。メダルを持った写真と銃を構えている中山選手の写真があります。空手、女子組手、61キロ級、染谷真由美選手、古河市出身。第22回世界空手道選手権大会、61キロ級3位。大会の延期や代表再選考などの困難を乗り越えて、チャンスをつかむことができました。たくさんの人たちが苦しい状況の中で戦っている今だからこそ、空手道を通して勇気や感動を与えられるよう全力で戦い抜きます。メダルを持った写真と試合中の染谷選手の写真があります。水球、大川圭吾選手、土浦市出身。自転車競技、トラック、梶原優美選手、筑波大学大学院所属。フェンシング、男子フルーレ、長野雄大選手、水戸市出身。パラリンピック、陸上競技、走り幅跳び、戸沢智美選手、筑波市出身。カヌー、スプリント、女子カヤックシングル、瀬立モニカ選手、筑波大学所属。ゴールボール、山口亮賀選手、取手市出身。高橋理恵子選手、筑波大学大学院所属。パラリンピック出場選手の詳しい紹介は、次号で行う予定です。写真、パラリンピック出場内定を大井川知事に報告した戸沢選手。写真終わり。出場される選手の方々が活躍されることを県民の皆様と共に期待しております。茨城県知事大井川和彦。県内事前キャンプ。本県では県内各地でオリンピック・パラリンピックの事前キャンプ中を受け入れ、16カ国地域の選手団が14市町でトレーニングを行う予定です。トレーニングの様子は新型コロナウイルス感染症対策をした上で公開され、見学が可能な場合もあります。詳しくは県ホームページをご確認ください。6月17日現在。中、事前キャンプ。大きな大会を控えたアスリートが時差調整や気候への順応のため事前に行うトレーニング。中、終わり。ホストタウン。ホストタウンは東京2020大会に参加する国や地域を自治体がサポートし、交流を図る国の事業です。本県では県と18の市町が登録されています。事前キャンプやホストタウンについて詳しくはこちら、QR コードがあります。混雑緩和へのお願い。観客・大会関係者の輸送のため、競技会場周辺や輸送ルートの混雑が予想されます。競技時間及びその前後の時間は、競技会場・輸送ルート周辺の迂回などにご協力ください。行動時間の変更、経路変更、テレワーク、計画的な休暇取得、宅配便等の計画的な注文、東京2020問い合わせ窓口。 東京2020大会の開催に伴う交通規制などの詳細については、東京2020大会公式ウェブサイトお知らせ欄をご覧ください。電話0570-09-2020、通話料がかかります。平日9時から17時、土日祝日を除く QR コードがあります。茨城空港アクセス道路全線開通。茨城空港アクセス道路の小御霊竹原から竹原中郷の 2km 区間が6月16日に協業を開始しました。これにより、常磐自動車道石岡小御霊スマートインターチェンジから茨城空港までの約 12.6km 区間が全線開通となりました。問い合わせ先、県道路建設課、電話 029-301-4431。茨城空港への利便性が向上。茨城空港アクセス道路は、常磐自動車道石岡小御霊スマートインターチェンジと茨城空港をほぼ直線で結ぶ幹線道路で、茨城空港へのアクセス性の向上はもとより、茨城空港の利用促進や周辺地域の振興・活性化を図ることを目的に、県と小御霊市が平成27年度から整備を進めてきました。全線共用されたことで、千代田石岡インターチェンジから空港へ向かう従来のルートと比較すると、移動時間が大幅に短縮され、利便性が飛躍的に高まりました。図の説明。常磐自動車道と茨城空港をつなぐ茨城空港アクセス道路の開通区間を表した地図。常磐自動車道の石岡小御霊スマートインターチェンジと千代田石岡インターチェンジ、国道6号と国道355号、JR 常磐線の石岡駅など茨城空港周辺の交通網が書かれています。茨城空港アクセス道路は、石岡小御霊スマートインターチェンジから 12.6km、そのうち 2km が6月16日開通ということがそれぞれ矢印で示されています。図、終わり。茨城空港への所要時間。東京方面、三郷インターチェンジから、千代田石岡インターチェンジを経由し、国道6号、国道355号などを利用する従来のルートと比べ、約16分の短縮。図の説明。整備前と整備後の常磐自動車道三郷インターチェンジから茨城空港までの経路を比較した図。整備前。常磐自動車道三郷インターチェンジから常磐自動車道千代田石岡インターチェンジまで35分、その後35分で茨城空港、合計70分。整備後、常磐自動車道三郷インターチェンジから常磐自動車道千代田石岡インターチェンジまで35分、さらに常磐自動車道石岡小御霊スマートインターチェンジまで4分、その後15分で茨城空港、合計54分。図、終わり。ますます近くに、ますます便利に。まっすぐ伸びた道路の写真があります。鬼怒川緊急対策プロジェクト、ハード対策の河川整備が完了。平成27年9月、関東東北豪雨により甚大な被害を受けた鬼怒川本県区間や八軒堀川で、県が国と常総市など7市町と共に進めてきた鬼怒川緊急対策プロジェクトのハード対策がおおむね完了しました。問い合わせ先、県河川課、電話 029-301-4471。 鬼怒川流域の治水安全度が大きく向上。ハードソフト対策が一体となった鬼怒川緊急対策プロジェクトでは、ハード対策として、堤防決壊や広範囲の家屋浸水などの被害を受けた鬼怒川本県区間や八軒堀川のかさ上げや強化などの堤防整備、河道断面を増やす河道掘削などの河川整備を集中的に進めてきました。これにより、鬼怒川流域の治水安全度が大きく向上し、浸水被害の軽減など、地域の安心安全が図られました。ソフト対策については、水害時に備えて自分自身の避難行動をあらかじめ時系列に整理したマイタイムラインの作成支援や、今後の水防活動に役立つ水防訓練の実施など、継続して取り組んでいきます。写真2枚。1枚目。鬼怒川決壊箇所の堤防整備。常総市上三坂。2枚目。八軒堀川決壊箇所の堤防整備。常総市平町。写真終わり。新型コロナウイルス関連情報。新型コロナワクチン接種を進めています。県では、市町村や医療機関などと連携し、希望者へ速やかにワクチンを接種できるよう、体制整備を進めています。接種対象、ファイザー社製、12歳以上の方、6月1日からファイザー社製の対象年齢が引き下げられました。モデルナ社製、18歳以上の方。モデルナ社製は主に大規模接種会場や企業・大学などの職域接種で使用。接種料金、無料。接種回数、2回。本人の同意が得られた場合のみ接種します。問い合わせ先。ワクチン接種時期や予約に関すること。問い合わせ先。お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター、QR コードがあります。副反応に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター、副反応相談窓口、電話 029-301-5394、8時30分から22時、土日祝日も対応。インターネット、茨城県コロナワクチンで検索。大規模接種会場については裏表紙へ。感染症対策の継続と熱中症予防の両立を。ワクチンを接種しても感染する可能性がなくなるわけではありません。熱中症のリスクにも注意しながら一人一人ができることを実践しましょう。感染症対策。マスクは正しくつける。新型コロナウイルスは発症前から感染力が高く、飛沫は鼻からも拡散するので、周りの人を守るため、症状がなくても鼻や顎もしっかりカバー。イラストがあります。ドアノブなど共有物に触った後や食事の前後などは、石鹸などでしっかり手洗い。ウイルスが手を介して目、鼻、口から体内に侵入しないよう、手を洗う前に顔を触らない。イラストがあります。熱中症予防。マスクは適切に外す。屋外で人との十分な距離、2メートル以上を確保できる場合など。マスク着用時は喉が渇いていなくても水分補給はこまめに。それぞれイラストがあります。熱中症予防にはエアコンを上手に活用。使用中の換気はこまめに。扇風機などの併用も。時短要請対象の飲食店向け。営業時間短縮要請にかかる協力金。忘れずに申請してください。県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に 協力金を支給します。要請の対象業種、要請対象市町村に所在する飲食店、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。なお、テイクアウト、デリバリー、小売業、コンビニなどのイートインは対象外。要請内容、午後8時から午前5時の間の営業自粛、酒類の提供は午後7時まで。申請期間、2021年、令和3年、7月31日土曜まで、当日消印有効。2021年、令和3年、4月から6月までの要請にかかる協力金をまとめて申請いただけます。問い合わせ先、県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-5393、平日9時から17時。対象者、支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。先以外の事業者向け、事業者の方への一時金、4月から6月を対象に支給します。県からの営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に一時金を支給します。支給対象、以下のいずれかに該当する中小企業及び個人事業者。1、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者。例、飲食料品卸売業、おしぼりなどの供給者など。2、外出自粛要請により直接的な影響を受けた主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者。例、イベント業、小売業、宿泊業、旅客運送業、美容業など。なお、1月から2月分の一時金を受給した方も対象。営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外。主な要件。県内に本店または主たる事業所があること。2021年、令和3年、4月から6月のいずれかの月の売上が対前年または前々年、同月比で 30% 以上減少していること。なお、白色申告の個人事業者は前年または前々年の月平均の売上と比較してください。支給額、一事業者あたり一律20万円、一回限り。申請期間、2021年、令和3年、8月31日火曜まで。当日消印有効。問い合わせ先、県事業者支援一時金相談窓口。電話 029-301-5558。平日9時から17時。インターネット、茨城県事業者支援一時金で検索。QR コードがあります。茨城アマビエちゃんプレゼントキャンペーン。キャンペーン期間中、12月31日まで、訪れた施設、店舗ごとに利用者登録した方を対象に、毎月抽選で100人に5000円相当の県産品などをプレゼントします。問い合わせ先、県中小企業課、電話 029-301-5472。 詳しくはこちら、QR コードがあります。お店選びの参考に、感染防止策の参考に、茨城アマビエちゃんを活用し、感染症対策に取り組んでいる事業者を紹介しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。森と湖は私たちの大事な宝物。森林湖沼環境税。 県民共有の財産である森林や湖沼河川を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から導入している森林湖沼環境税。県では皆さんに納めていただいた森林湖沼環境税を活用して、森林の保全整備や湖沼河川の水質保全に取り組んでいます。納める人、県内に住所や事業所などがある個人・法人、納める額、個人、1年あたり1000円、法人、1年あたり、県民税均等割額の 10%、納める期間、令和3年度まで、森林湖沼環境税に関する問い合わせ、税の仕組みに関すること、県税務課、電話 029-301-2418、税の使い道、森林に関すること、県林政課森づくり推進室、電話 029-301-4021、税の使い道、湖沼河川に関すること、県環境対策課水環境室、電話 029-301-2968、インターネット、茨城県森林湖沼環境税で検索。森林の働き、水源の寛容、中や土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収など、私たちの暮らしに重要な役割を果たしています。中、水源の寛容。雨水を土壌に蓄え、ゆっくりと川に流すことで、洪水や渇水を緩和したり、水質を浄化する働き。中、終わり。湖沼の働き。飲料水や工業用水、農業用水の水源として、レクリエーションや私たちの心の安らぎの場として、毎日の生活に重要な役割を果たしています。森林湖沼環境税の仕組み。図、図の説明。税の徴収の流れとその使い方や実施後の仕組みを表した図。矢印に従って読みます。個人県民税は2つの流れ。個人1つ目、事業所得者などは市町村へ直接納付。個人2つ目、給与所得者は天引きされ、雇用主、特別徴収義務者から市町村へ納入、そして市町村から茨城県へ払い込み。法人県民税は法人から茨城県へ申告納付。茨城県は茨城県森林湖沼環境基金として積み立て、そこから支出して森林の保全整備や湖沼河川の水質保全の事業の実施。これらは県ホームページや県広報誌ひばりなどで実績を公表することで広報、また報告して第三者機関、県議会や県審議会、税の専門家などによるチェックを受け、意見・評価としてフィードバック。森林湖沼環境税は住民税、県民税と一緒に納めていただきます。図、終わり。森林林業体験学習。県内の小中学生などを対象に、森林内での自然観察や体験学習を通じて、森林の持つ様々な働きについて理解を深める活動を行っています。今回は実際に体験学習に参加された方々の声を紹介します。子どもたちの声。貴重な体験ができて楽しかった。自然観察が楽しくまた参加したいと思った。先生が丁寧に説明してくれたので楽しく自然に触れ合えた。森林のいろいろな働きが分かった。 樹木のことをもっと知りたくなった。引率者の声。子供が森林の大切さを学習できるいい機会になった。子供はもちろん大人でも新たな発見があった。高性能林業機械に乗ることや丸太切りなど普段できない体験ができ、子供たちが大変喜んでいた。コロナ禍でできる限りの対策をしてくれて感謝している。体験学習の様子の写真が2枚あります。下水道農業集落排水施設への接続に対する補助。霞ヶ浦、日沼、牛久沼流域にお住まいの方に対して、現在お使いの浄化槽などから、下水道または農業集落排水施設に切り替える場合、接続工事費用の一部を補助しています。さらに、霞ヶ浦流域限定で、補助対象や補助額を拡充、最大35万円、しています。詳細や申請については、お住まいの市町村の下水道担当課、または農業集落排水施設担当課までお問い合わせください。接続工事の様子の写真があります。合併処理浄化槽の設置に対する補助。トイレの屎尿しか処理できない単独処理浄化槽では、風呂や洗濯などの生活雑排水は未処理のまま、河川や湖沼などに放流されてしまいます。単独処理浄化槽から生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽に転換する場合、浄化槽の設置費用や単独処理浄化槽の撤去費用などの一部を補助しています。河川や湖沼などの水質改善のため、ぜひこの制度を活用し、合併処理浄化槽に転換しましょう。詳細や申請については、お住まいの市町村、中、の浄化槽担当課までお問い合わせください。中、行方市、常陸太田市、醍醐町では、費用の補助ではなく、浄化槽を設置、維持管理する事業を実施しています。中、終わり。図、一人が一日に出す汚れの量、BOD。BOD は、川の汚れを表す指標の一つです。を 40g と仮定した場合、環境省ホームページをもとに作成。図の説明、単独処理浄化槽の家と合併処理浄化槽の家から出る BOD の流れを比較したイラスト。流れに沿って読みます。単独処理浄化槽の家では、トイレの BOD 13g は、単独処理浄化槽を経て BOD 5g に、風呂や洗濯などからの生活雑排水のBOD 27g は未処理のためそのまま、合わせて汚れの量 BOD 32g。合併処理浄化槽の家に転換すると、トイレの BOD 13g と生活雑排水の BOD 27g は、屎尿生活雑排水を処理する合併処理浄化槽を経て、汚れの量 BOD 4g。合併処理浄化槽を使うことにより、汚れの量 BOD を8分の1に減らすことができます。図、終わり。森林湖沼環境税を活用した事業の実績。平成30年度から令和2年度。森林の保全整備。1、自立した林業経営による適切な森林管理と木材利用の推進。再造林や間伐などの森林整備への補助。再造林200ヘクタール、間伐2093ヘクタール。再造林に使用する苗木の生産に必要な採取園の整備。1.15 ヘクタール。高性能林業機械のレンタル経費への補助。 延べ188ヶ月、航空レーザー測量による森林情報の整備、10市町、56,416 ヘクタール。展示効果の高い建築物の木造・木質化への補助、16施設。モデルとなる木造住宅建築への補助、28個。学校などにおける木製品導入への補助、20施設。写真2枚。1枚目、種伐後の再造林。2枚目、建築物の木造化・木質化。写真終わり。2、県土・生活環境の保全。奥地などの条件不利地における人工林の広葉樹林化、18ヘクタール。海岸防災林の機能強化。広葉樹などの植栽41ヘクタール。松食い虫被害予防の薬剤散布、426ヘクタール。平地林や里山林整備への補助、269ヘクタール。写真、松食い虫の予防散布。写真終わり。3、森林に対する県民意識の醸成。森林林業体験学習の実施。参加者数 23,758 人。地域の森林づくり活動を行う団体への補助60団体。写真、森林林業体験学習。写真終わり。効果、平成30年度から令和2年度の3年間の事業により増加した炭素吸収量、約8万1000炭素トン。炭素トン、二酸化炭素のうち炭素の重さだけを表す単位。平均的な家庭、約6万6000世帯分の年間炭素排出量に相当。干ばつなどの森林整備の効果を水源涵養、二酸化炭素吸収などの森林の公益的機能の観点から金額換算すると、約40億円に相当。故障河川の水質保全。1、生活排水などへの対策。高度処理型浄化槽設置への補助、3368基。単独処理浄化槽の撤去への補助、2059基。下水道・農業集落排水施設への接続に対する補助、3224件。工場・事業場への立ち入り検査、3188件。写真、高度処理型浄化槽の設置。写真終わり。2、農地・畜産への対策。農地における肥料を削減する栽培方法の実証法設置、環境負荷低減技術の普及。流域内で生産された堆肥の流域外農地での利用、160ヘクタール。流域水田における土地改良施設を活用した水質保全対策の取り組みに対する支援、3地区。3、県民意識の醸成。霞ヶ浦古城体験スクールの実施。参加者数、22,389 人。水質保全を行う市民団体への補助、67団体。漁業者などによる吉田の保全活動への補助、7団体。写真、古城体験スクール。写真終わり。4、水辺環境の保全。未利用魚の回収による窒素リンの除去。未利用魚回収量1012トン。青子抑制装置の設置運転。直接浄化施設の設置、運転管理。水質浄化に向けた調査研究。写真、未利用魚の回収。写真終わり。効果、平成30年度から令和2年度の3年間の事業による 年間負荷削減量 COD 湖床や海の汚れを表す指標の一つ、約170トン、全窒素約130トン、全リン約17トン。平均的な家庭が1年間に排出する汚濁負荷量 COD 約2万4000世帯分に相当。お知らせ広場。6月17日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。県職員採用選考試験。職種。1、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。2、看護師、医療福祉施設など。3、看護師、専任教員。勤務場所。1、保健所、県立病院など。2、県立医療大学附属病院など。3、県立中央看護専門学校など。受付期間、7月19日月曜。郵送の場合は消し印有効、持参の場合は17時15分まで。試験日、8月1日日曜。受験資格など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県人事課、電話 029-301-2278、ホームページ、茨城県人事課で検索。県職員等採用高校卒業程度試験。職種、事務、知事部局等、警察本部。土木、農業、小中学校事務。受付期間、7月1日木曜9時から8月20日金曜17時。受験資格、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人。申し込み方法、インターネット、電子申請。第一次試験日、9月26日日曜。受験資格など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、ホームページ、茨城県採用で検索。案内。指定難病特定医療費受給者証の更新申請はお早めに。更新手続き受付期間は8月31日火曜までです。更新を希望する方は、所轄の保健所など宛てに申請をしてください。感染症対策のため、郵送での申請をお願いします。詳しくは、県内保健所または下記へお問い合わせください。県内保健所一覧、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康地域ケア推進課難病対策グループ、電話 029-301-3220。 夏場の交通事故にご注意。夏特有の開放感や暑さを原因とする疲れは、交通事故を招く恐れがあります。車を運転するときは、飲酒やスピードの出しすぎは絶対にやめましょう。睡眠時間を十分にとり、こまめな休憩を心がけましょう。歩行者は安全を確認した上で、横断歩道を利用し、無理な横断はやめましょう。夏の交通事故防止県民運動。期間、7月20日火曜から31日土曜。スローガン、危ないよ、画面見ないで前を見て。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 自転車を安全に利用しましょう。自転車の利用時には次の2点が努力義務となっています。自転車の安全な利用、 自転車損害賠償責任保険への加入。自転車は交通事故の被害者にも加害者にもなりうる車両です。歩行者をはねる重大事故では、自転車の運転者に1億円近い高額な賠償を命じる判決も出ています。交通ルールを遵守した安全運転を心がけ、自転車保険への加入に努めましょう。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 県産地酒が味わえる茨城地酒バー。 JR 水戸駅と TX つくば駅に設置している立ち飲みスタンド茨城地酒バーでは、全国新酒鑑評会金賞蔵の酒や市場にあまり出回らない高級酒などをワンショット 60ml 程度から試飲できるほか、県産品を中心としたおつまみもご用意しています。恵まれた自然環境と豊かな水源、確かな技に支えられた一品を味わってみませんか？詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県技術革新課地域産業振興室。電話 029-301-3585。ホームページ、茨城地酒バーで検索。高速バス TM ライナーをご利用ください。水戸つくば間の通勤通学や観光には、安心安全快適な高速バスをご利用ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、車内消毒、換気、消毒液設置などを実施しています。運行区間、水戸、石岡、つくば。料金、片道1050円、水戸、つくば間。設備、スマートフォンで運行状況がわかるバスロケーションシステム導入。無料 Wi-Fi。トイレ、充電用 USB ポート。問い合わせ先、県交通政策課。電話 029-301-2604。詳しくは関東鉄道ホームページへ。 QR コードがあります。自画撮り被害から青少年を守りましょう。県では自身の裸などを写した自画撮り画像の提供を求める行為を規制するため、茨城県青少年の健全育成等に関する条例を改正しました。問い合わせ先、県青少年家庭課。電話 029-301-2183。 条例改正の概要。令和3年7月1日施行。青少年に自身の児童ポルノ、裸などの画像を送るように求める行為が禁止されます。特に次の方法で提供を求めた者には30万円以下の罰金が課せられます。1. 青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた者。 2. 青少年を威迫し、欺き、または困惑させる方法で提供を求めた者。 3. 対象、お金や物などを渡し、またはそれを約束するなどの方法により提供を求めた者。青少年を被害から守るために、安心安全にインターネットを利用できる環境づくりが大切です。フィルタリング中を利用しましょう。中、青少年にとって有害な情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する機能。中、終わり。家庭内でのルールを作りましょう。インターネットの使い方を家族で話し合い、SNS などで知り合った人とは会わない、名前や住所など自分の個人情報は書かないなどのルールを作りましょう。被害に遭ってしまった時は一人で悩まず、まずはご相談ください。県警察少年相談コーナー、平日8時30分から17時15分、夜間土日祝日は警察本部当直対応。水戸、 電話 029-231-0900、 つくば電話 029-847-0919、 E メール、kishonen@perf.ibaraki.lg.jp。 少年相談コーナーページ、QR コードがあります。子どもの人権110番、平日8時30分から17時15分。電話 0120-007-110。メールでのご相談はこちら、QR コードがあります。県警察本部女性専用相談電話、夜間休日問わず24時間受付。電話 029-301-8107。 女性専用相談電話ページ、QR コードがあります。データ茨城、5月1日現在、総人口284万4881人、前月比216人減。男性142万1987人、女性142万2894人。世帯数119万5238世帯、前月比2982世帯増。催し物ガイド。6月17日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。ミュージアムパーク兼自然博物館。7月10日土曜から9月20日月曜祝日。第81回企画展、毒を持つ生き物たち、生き残りをかけた大作戦。生き物の持つ毒は人の命を奪うこともあり、人間にとって恐怖を抱く存在です。怖いながらも興味や好奇心を刺激する毒を持つ生き物の生態や人間との関わりについて紹介します。日本アマガエルの写真があります。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、土日祝日特定の日は、ウェブでの事前予約制。7月17日土曜は、満70歳以上の方、無料。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、 ファックス 0297-38-1999。 県陶芸美術館、7月17日土曜から9月26日日曜、企画展土いじり。陶磁器の材料である粘土の最大の特徴は可塑性といわれる、ものを形作る性質です。本展では、土いじりをキーワードに、柔らかな土が現代陶芸の形になる作家の極意を紹介します。写真、斉藤俊樹、アーキタイプ 91021-93100、 2019年、個人像。写真終わり。入館料、一般730円。満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 0296-70-0011、ファックス 0296-70-0012。 県筑波美術館、7月31日土曜13時30分から。第4回土曜講座、夏企画テーマ、土いじり。県陶芸美術館企画展の見どころを紹介。講師、岩井元樹。 県陶芸美術館主任学芸主事。参加無料、定員100名、当日受付。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 029-856-3358。県立歴史館、7月15日木曜から9月5日日曜。企画展2、アーカイブズ展。絵図、地図、アーカイブズ。描かれた茨城の都市と村。空間を図的に表現する絵図や地図は、都市や村の歩みをたどるのに適した資料です。本展では、色鮮やかに描かれた近世絵図から、機能別に作成された近代までの古地図を紹介し、茨城の都市や村の歩みを測量技術の歴史とともに振り返ります。写真、上州茨城郡鳴沢村1号絵図、当館北区、畳約12畳の大きさ、写真終わり。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。7月29日木曜は満70歳以上の方無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。県近代美術館、7月24日土曜から8月29日日曜。企画展、岩崎千尋展。生涯にわたって子供を描き続けた画家、岩崎千尋。絵本やカレンダー、教科書の挿絵などで親しまれてきた岩崎千尋の作品世界を、約120点の原画と豊富な資料により紹介します。写真、花車、1967年、千尋美術館像。写真終わり。入館料、一般1100円、満70歳以上550円、高校生大学生870円、小中学生490円。なお、日付指定ウェブ整理券無料を取得された方が優先入場。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス 029-243-9992。 県天津記念伊豆良美術館、7月18日日曜まで。企画展、筑波大学日本画40年の軌跡。県内唯一の日本画の専門教育機関である筑波大学芸術系日本画コース、歴代教員8名を紹介し、その軌跡を振り返ります。入館料、一般320円、満70歳以上160円、高校生大学生210円、小中学生150円。北茨城市大津町椿2083、電話 029-346-5311、ファクス 029-346-5711。 利用案内、開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜、祝日、振替休日の場合はその翌日。休館。休館、県立歴史館、6月27日日曜から7月5日月曜。県天津記念伊豆良美術館、7月19日月曜から23日金曜。県筑波美術館、7月26日月曜から29日木曜。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。 毎週土曜日は高校生以下無料。春、冬休み期間中は除く。県立図書館は改修工事のため、7月16日金曜まで休館。7月17日土曜正午にリニューアルオープンします。詳しくはホームページでご確認ください。知事コラム。Where there's a will, there's a way. 意思あるところに道は開ける。県では新型コロナウイルス感染症の1日あたりの新規陽性者数や病床稼働数などが減少傾向にあることを踏まえ、6月7日に県の対策指針、茨城版コロナネクストにおける県全体の指針判断をステージ3からステージ2へ移行しました。しかしながら、陽性者のうち感染力が高いと言われている変異株の陽性者の割合が増加するなど、まだまだ安心はできません。引き続きマスクの着用や手洗い、3密回避、換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。また、新型コロナワクチンの接種については、6月13日から県庁福利厚生棟に大規模接種会場を開設しました。7月上旬以降は会場をさらに4カ所増やすなど、ワクチン接種を希望する県民の方が速やかに接種できる体制を整えていきます。さて、本紙4ページでご紹介した通り、2015年、平成27年9月の関東東北豪雨で甚大な被害を受けた鬼怒川下流域では、国と流域7市町とともに進めてきた鬼怒川緊急対策プロジェクトが完了し、地域の治水安全度が大きく向上しました。引き続き、ハード対策とソフト対策を組み合わせた流域治水対策を県内全域で推進するなど、防災・減災対策の加速化を図っていきます。また、常磐自動車道石岡御霊スマートインターチェンジと茨城空港を結ぶ茨城空港アクセス道路が全線開通し、利便性が大幅に向上しました。アフターコロナを見据え、周辺地域の振興や活性化にもつながるものと期待しています。コロナ禍にあっても、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に向けて、県民の皆さんの安心安全を守るとともに、活力を生む基盤整備も着実に進めていきます。茨城県知事、大井川和彦。写真、臨時記者会見で新型コロナワクチン大規模接種会場の設置について説明しました。写真、終わり。新型コロナワクチン大規模接種会場を開設しています。県ではより多くの方が速やかにワクチン接種を行えるよう大規模接種を行っています。接種会場、県庁福利厚生棟、水戸市笠原町978-6、対象者、当面、水戸市、那珂市、鉾田市、御霊市、茨城町、城里町の65歳以上の方など、接種者数、1日に最大1000人程度、接種時間、9時から21時、土日祝日も開設、予約方法、お住まいの市町村へお申し込みください。ワクチン、モデルナ社製、なお、すでにファイザー社製ワクチンの接種を受けている方は接種できません。図、図の説明。大規模接種会場近辺の道路通行方向と駐車場。県庁舎正面入り口からは入れません。県庁舎前道路からの右折不可。ワクチン接種来場者駐車場。B 棟1階部分のみ。県庁来客用駐車場には駐車しないでください。なお、一部の市町村からは無料送迎バスを運行しています。 詳細はお住まいの市町村へご確認ください。図、終わり。7月上旬以降、以下の4会場でも大規模接種を実施する予定です。対象市町村などの詳細は決まり次第お知らせします。県立医療大学、阿見町、産業技術総合研究所、つくば市、古賀障害学習センター総和、古賀市、鹿島セントラルホテル、神栖市、問い合わせ先、県新型コロナウイルスワクチン大規模接種コールセンター。電話 0570-056-767。通話料がかかります。8時45分から17時。土日祝日も対応。なお、コールセンターでの予約受付は行っておりません。QR コードがあります。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。ソーセージ詰め合わせセット。セット内容。ドイツウインナー、ゲルダーレンダー、オールポーク粗挽き、ハーブウインナー、ハンスホールベック、森足。電話 0297-460148。 県のテレビ広報番組茨城推し6月25日放送分でも紹介したドイツで行われたソーセージの国際コンテストで日本人で初めて金メダルを獲得した店主が作る自慢のソーセージです。今回は人気商品をセットにしてお届けします。茨城推し、テレビ朝日毎週金曜日10時20分頃放送、2分間。問題、縦の鍵。1、肉厚で辛みがなくカラーピーマンとも言われている。4文字、イラストがあります。2、妻の威厳が夫を上回っている家庭の例え、〇〇〇殿下。3文字。3、近畿地方の中央部に位置し、社寺や史跡に富む、〇〇の大仏。2文字。4、多くの人々が集まる会。2019年に本県で開催された国民体育〇〇〇〇。4文字。6、皇帝や傾斜がない様。3文字。8、県産地酒が味わえる茨城地酒〇〇。ヒント10ページ。横の鍵。1、小麦粉とバターをこね、薄く折り重ねて焼いた洋菓子。アップル〇〇。2文字。2、漢字をもとにして日本で作られた文字。型〇〇。2文字。4、森と湖は私たちの大事な〇〇〇もの。ヒント6ページ。3文字。5、レースや試合などを途中で危険、放棄すること。4文字。7、草木の花が開くこと。桜の〇〇〇。3文字。9、水戸筑波間の通勤通学や観光には、高速バス TM〇〇〇〇をご利用ください。ヒント10ページ。4文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵4、横の鍵4の初めの文字。B、縦の鍵3の初めの文字。横の鍵2の2番目の文字。C、縦の鍵8の初めの文字。D、縦の鍵6の初めの文字。横の鍵5の2番目の文字。6月号の答え、さくらんぼ。応募方法。県ホームページ、ひばり7月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、 1. 答え。2. 郵便番号。3. 住所。4. 氏名。5. 年齢。6. 電話番号。7. ひばり7月号の感想をお書きの上。郵便番号 310-8555。住所不要。茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は一人一回まで。7月28日水曜締め切り、当日消印有効。応募はこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は、商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承ください。6月号の読者のご感想。表紙の写真がコロナ禍で頑張っている方の姿で元気をもらえました。県内の方々の元気な様子を見て、不自由な日々を乗り越えていきたいですね。上総市60代。茨城の農業をサポートしますを読んで、農業の担い手不足が課題となっている昨今の日本において、担い手不足の改善が見込まれる良い取り組みだと感じました。この取り組みが浸透し、茨城の農業のますますの発展を期待したいです。筑西市20代。茨城県にはたくさんの美味しいものがありますが、今の時期は何と言ってもメロンですね。生産量全国1位で、それぞれの旬のメロンを楽しめるところも魅力です。神栖市50代。国内最大級のスケートボード施設、紫パーク笠間が地域おこしにもつながることを期待しています。日立市70代以上。本号は6月17日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり8月号の新聞折り込みは8月1日日曜です。県ホームページでもご覧いただけます。インターネット、茨城県ひばりで検索。以上で、声の広報ひばり2021年7月号を終わります。